お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはナザレの街道にて、ナザレの病人の癒し、送り出された12弟子、バプテスマのヨハネの死、5000人が養われる、そして湖の上を歩かれる主。今日の聖書の箇所はマルコの福音書6章1節から56節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、マルコの福音書6章に入りますが、マルコはここでも機関銃のような速さでイエス様のミニストリーを紹介します。マルコ6章1節から3節。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いて多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。どこにいようと安息日には街道に行かれるのが主の習慣でした。主はこのような仕方で神様を礼拝することの必要性を感じられたのだと思います。同時に街道はその当時の人々に福音を伝えるための場所でもありました。主を知っていた人たちは主の教えに驚嘆しました。主の言葉は、主のお働き、そして主の不思議な技のすべてに、町の人々は度肝を抜かれました。彼らは実際にナザレからイエス様のようなお方が出てくるとは信じていなかったのです。彼らはもちろん、自分たちを基準に、自分たちによってナザレを判断していました。彼らは、ナザレから主イエスのようなお方が出てくるはずはないと考えました。またこの箇所から、マリアに他の子供たちがいたことが明らかにされています。彼らはイエス様の異父兄弟、姉妹でした。ここに出てくるユダは、ユダの書簡の著者だと思われます。そして彼らは主のことで憤慨していました。彼らは自分たちが主を知っていると思い込んでいました。もちろん、それが彼らのつまずきの石でした。4節。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。時に人の奉仕は、故郷でよりも故郷を離れたよそでの方が効果的なものです。5節から6節。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。主はこの時はこの地域を離れず近郊にとどまられました。最初の時には主はほとんど町から出てカペナウムに行かれ、そこを本拠地とされました。なぜなら彼らの不信仰のために主が力ある技を行うことができなかったからです。救いに神様の力を解き放つには、信仰が必須条件です。不信仰は全能を封じ込めるのです。不信仰は神様の力を絶縁し、孤立させます。それは今日でも同じことです。7節。 また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。主は今、ご自分の弟子たちを送り出されます。彼らは、悔い改めのメッセージ、つまり、主が述べ伝えておられたのと同じメッセージを持って使わされます。主は彼らを二人ずつ送られます。主は彼らに、汚れた霊どもを従わせる力をお与えになりました。この力は、彼らが使うことのできた最高の力だったようです。八節から九節。また彼らにこう命じられた。旅のためには、杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも、袋も、胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。なぜこのような命令をされたのでしょうか。彼らは身軽に旅をするべきでした。これは緊急性と時が迫っていること、彼らの宣教の重要性、そして神様への全面的な信頼を示しています。後になって彼らがこのようなものを持って行きなさいと言われていることが書かれています。なぜなら彼らはその時、もっと長い旅に行くところだったからです。マタイはこの時彼らがイスラエルの家の失われた羊のところだけに行かなければならなかったことをはっきりさせています。そして彼らは自分たちに提供されたもてなしを受けるべきでした。10節から11節。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行くときに、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。彼らが行くべき旅は真剣で厳粛なものでした。光は責任を作り出します。神様の恵みを拒否することは、神様の裁きを招くことです。今日でもそれは真理です。十二節から十三節。こうして十二人が出て行き、悔い改めを説き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。彼らは悔い改めのメッセージを述べ伝えました。そして奇跡が彼らのメッセージが真実であることを証明しました。この任務は、イスラエルの家の失われた羊のためだけに限られていました。今日とは違います。それでも、悔い改めは福音のメッセージの一部です。信じなさいという命令の中にそのことが含まれています。こうして、イエス様の名声は急速に広がりました。そして一般の人たちばかりでなく、ついに王座についていたヘロデもイエス様のことを耳にしました。さて、ここにヘロデ王の奇妙な反応が書かれています。バプテスマのヨハネは、この時よりも少し前に殺されていました。ここにヨハネの殺人のことが記されているのは、ヘロデの奇妙な、迷信深い反応を説明するためだと思います。14節から15節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々は、バプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだ、と言っていた。別の人々は、彼はエリアだ、と言い、さらに別の人々は、昔の預言者の中の一人のような預言者だ、と言っていた。このヘロデという人物はとても迷信深い人物だったことがわかります。主イエスが誰であるかということに関して、人々の中にはかなり入り混じった反応があり、そしてヘロデは本当にイエス様の出現に恐れていました。16節から18節。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。 実はこのヘロデが自分の兄弟、ピリポの妻、ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ、牢につないだのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法です、と言い張ったからである。ヨハネの殺人は、イエス様のミニストリーのこの時点よりももっと早い時期に起こりました。宮廷でも、ヨハネが大胆に罪を告発していたことに注目してください。彼はヘロデが自分の兄弟の妻であるヘロデアを奪ったことを非難しました。このことが彼女を激怒させ、彼女はヨハネを殺すことを計画するようになりました。19節から20節。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ヘロデが神様を信じることを邪魔していたのでしょうか。21節から22節。ところが、良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に、重臣や千人隊長や、ガリラヤの主だった人などを招いて、祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて、踊りを踊ったので、ヘロデも、列席の人々も喜んだ。そこで王は、この少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。ヘロデアが娘にヘロデの前で踊るように頼んだのです。なぜなら彼女はヘロデがどれほど公職でいやらしい人物か知っていたからです。ヘロデはこの娘に白紙の手形を与えたも同然で、彼女は何でも自分の欲しいものを願うことができました。23節から24節。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えよと言って誓った。そこで少女は出て行って何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。母親は明らかにこのために準備をしていました。彼女は非常に残酷な女です。25節から26節。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。ヘロデのもう一つの弱さがここで明らかになります。彼は周りの者がどう思い、何を言うかを恐れていました。27節から28節。そこで王はすぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。これは非常に冷血な殺人です。29節。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。ヨハネの弟子たちは首を切られたヨハネの遺体を引き取り、丁寧に埋葬しました。さて、マルコはここでイエス様のミニストリーのナレーションに戻ります。弟子たちが最初の報告をします。詳細が省かれていることに注目してください。30節から31節。さて、使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。 そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行って、しばらく休みなさい、と言われた。人々の出入りが多くて、ゆっくり食事する時間さえなかったからである。主イエスが本当にどれほど忙しかったか、主の上にどれほどの要求がかぶさっていたかを理解することは不可能です。主はご自身が休み、また弟子たちを休ませるために寂しいところに行かなければなりませんでした。32節から34節。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて、方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先についてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。自分たちだけになれる場所を探そうというのは無駄なことでした。群衆はガリラヤ湖の岸を伝ってついて行き、イエス様と弟子たちが船をつけたときには、もうそこに来ていました。イエス様の反応は完全な憐れみの反応でした。すべての人は主の羊です。主だけが本当の羊飼いです。だからこそ主は彼らを養われたのです。主はまず教えることで彼らの霊的な必要に応えられました。その後、主は彼らを食べさせることで肉体的な必要を満たされたのです。35節から37節。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来て行った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って、200デナリものパンを買って、あの人たちに食べさせるように、ということでしょうか。主は彼らに不可能な任務を与えられました。私たちもそうであるように、彼らは主がいつも不可能なことを命じられることを学ばなければなりませんでした。理由は明らかです。主が働かれるおつもりだからです。38節から44節。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめていった。五つです。それと魚が二匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは五つのパンと二匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また二匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。これは神様だけに行うことのできる奇跡です。世界の初めに魚を作られ、畑で穀物が何倍にもなるようにされた創造主が、ご自分の命令の言葉で群衆のために食物を創造されたのです。もしかすると群衆の中のたくさんの人たちが生まれて初めてこの時に満腹を経験したのかもしれません。45節。それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに浮かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それからすぐにという言葉と強いてという二つの言葉は緊急性を表しています。 この説明はヨハネ6章15節に書かれています。イエス様は人々が力ずくで主を王にしようとしているのを感知されたのです。46節から52節、それから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の三時ごろ、湖の上を歩いて、彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちは、イエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして船に乗り込まれると、風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは、彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。ここにはシモン・ペテロが水の上を歩いて主の方に行く記録がないことに注目してください。結局マルコは人間的な面ではシモン・ペテロから情報を得ていたわけで、ペテロはこの記事の自分の部分を省いたのだと思います。しかしマタイはその詳細を記録しています。主は彼らが向かい風のためこぎあぐねているのをご覧になりました。もしかしたら、これを聞いているあなたは今、大変なところにおられるかもしれません。あるいは、耐えることのできない誘惑や問題に直面しているかもしれません。しかしイエス様は、弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になったように、あなたの問題をもご覧になり、あなたに憐れみの手を差し伸べてくださいます。大切なのはその問題をありのままイエス様のところに持っていくことです。イエス様はパニック状態であった弟子たちのところに来られ、嵐を鎮められました。そのように主は必ずその問題からあなたを解放し、必ず平安を与えてくださいます。53節から56節。彼らは湖を渡って、ゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気づいて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ、病人を床に乗せて運んできた。イエスが入って行かれると、村でも町でも部落でも、人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめて、イエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。数えきれない病人が癒されました。主の癒しは現実でした。主の奇跡を敵が否定できなかった理由は、主の癒しが現実のものだったからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はナザレの街道にて、ナザレの病人の癒し、送り出された十二弟子、バプテスマのヨハネの死、五千人が養われる、そして湖の上を歩かれる主というテーマで、マルコの福音書六章1節から56節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書7章1節から37節、パリサイ人への公然の非難、スロ・フェニキア人の悪霊に疲れた娘、デカポリスの耳が聞こえず口の聞けない人というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想 また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。